それでは御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書の2章1節から11節です。よろしいでしょうか。聖書をお読みします。ヨハネの福音書2章1節から11節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテスの犬のものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。カナの婚礼にて題をつけました御言葉を味わっていきましょう。はい、皆さん有名なカナの婚礼の場面だと思いますけれど、カナの婚礼というこの結婚式のですね、宴会の席、どんなものをですね、今までこう想像してあるいは思い浮かべてきたでしょうか。実は私かなりこう小規模なんですね、宴会を想像してしまっていたんですね。で、一つ絵を見つけましたのでご紹介したいと思います。お願いします。時代とかの背景があるので、この画家のですね、生きた時代や地域の影響は多分に受けていると思いますけれども、多分ここにこういるのがイエス様だと思いますけれども、すごくこう大掛かりというか大宴会、とてもすごいこう結婚式ですよね。イエス様が真ん中にいてですね、こうそれを祝福しているというような、そんな絵かなというふうに思いました。まあ、この絵の解き明かしはですね、別の機会にしますけれども、婚礼の席、どのような素晴らしい席だったのかなと、ちょっとこう頭に置いておいてですね、今日の2章1節からを読んでいきたいというふうに思います。ヨハネの福音書は11節ですね、このことを最初の印と記しました。水をブドウ酒に、それも最高の品質のブドウ酒に変えたのです。でもそれをまあ、ただの奇跡としてではなくて、イエス様が救い主であることを示されて、そのことを示して栄光を表された印の出来事だと、ヨハネが教えてくれる箇所ということになります。で、私は今回この箇所を読み直していく中で、いくつか不思議だなと思うことに思い当たりました。それを確認しながら今日は味わいたいと願っています。まず出来事を簡単にまとめます。ガリラヤのカナで婚礼がありました。 イエス様も、そして弟子たちも招かれ、そしてイエスの母マリアもそこにいます。それなのでベタニアからカナへと移動してきて、一章28節でバブテスマのヨハネがヨルダン川の向こうのベタニアにいたと記されていますから、まあ、その時イエス様もその地域におられました。ですからちょっと確認をしたいと思いますので、地図の位置をちょっと出していただきます。今日調子が悪い。はい、クイズです。あ、聖書地図を持ってる。おっと、さすが中学生。あ、最前列の2人が地図を持っていましたが、ちょっとそれ予想外だった。ちょうど見た、見た、オッケー。はい、4つ隠してあります。まずエルサレムを分かる人、どこがエルサレムだ、どこがです。じゃあベタニアも出て隠してあります。ベタニアはどこ、もう1つ隠してます。イエス様が住んでいるナザレ、そして今日のカナ、4つとも分かるかと。あ、高橋さん、どっから行きますか。エルサレム、
はい、でこれが、
ベタニア、
ベタニア、
はい、はい、
であと、ナザレで、あ、上がナザレ、
上がナザレで、下が、
下が
カナ、
カナ、
はい、ここが司会ですね、はい、じゃあ2を、さすがでございます。全部正解です。素晴らしい。ケイト君とこっちも覚えるんだよ。地図書いてあるからね。はい、ね、すごい、ここ、ね、エルサレム中心地です、まあ、いわゆる南ユダヤ、こっち北イスラエル、このエルサレムで活躍をすればいいのに、イエス様はここに行って最初の印したんです。この距離をこの辺りにいたはずなのに、イエス様は招かれていってこういった、この地図でいうとこれが、ね、50キロだとか40キロ、すごい距離移動されて、言ってしまえばわざわざこのカナの婚礼をお祝いするためにイエス様は多分この辺りからこう弟子たちと一緒にこう移動していった、出身のナザレの近くのカナへ行かれたということ、これもちょっと頭に置いといてほしいと思いますね。かなりの移動をしてこの婚礼に出席しました。通りすがりに出たわけじゃないしね、たまたま婚礼をしていたので出席をした、そうじゃない、婚礼に招かれてそこに出席をするためにやってきたということです。そこには何の意味があるのでしょう、まあ、後でそのことについても考えてみたいと思いますが、さて不思議なこと、前に味わったばかりです。荒野の40日40夜ですね。その後悪魔はイエス様に、空腹を覚えているならその石をパンに変えてみせろ、そのパンで空腹を満たせばよいと試みました。イエス様はその誘惑、試みを退けられて、石をパンに変えるためにはその力は使われませんでした。しかしここでは水をぶどう酒に変えられました。一体何が違うというのでしょう。しかもですよ、十節で宴会の世話役が良いぶどう酒が宴会の後半になってもちゃんと用意されていたということで、わざわざこう花婿を呼んで褒めています。しかし花婿は何も知らないんです。ぶどう酒がなくなったこともイエス様が水をぶどう酒に変えたことももちろん知りません。ぶどう酒がありませんとイエス様に訴えたのは母マリアです。そしてイエス様の指示で水がめを縁までいっぱいにして水で満たしたのは給仕する人たちです。花婿が何かを頼んだわけでもなければ、困った、ぶどう酒がないとイエス様に相談したわけでも訴えたわけでもない、なぜイエス様は水をぶどう酒に変えたのでしょう。花婿を助けたのでしょう。花婿が婚礼の席で恥をかかないようにと助けたのでしょうか。石はパンに変えなかったイエス様なのに、空腹の方がよっぽど宴会のぶどう酒よりも重大な問題ではないのかと思うのですが、不思議だなと思いました。そしてこの箇所で特に不思議だなと皆さんも思うことだと思いますが、ついでに次に考えるのはイエス様が語られた言葉、 母マリアに告げられた言葉が、まあ、分かりにくいと言いますか、まあ、不思議な会話になっています。ここから見ていきたいと思います。2節には招かれたことが記されています。招かれた婚礼ですから、まあ、正式にお客さんとして出席していることをそれは示しています。まあ、現代でもそうだと思いますが、婚礼に出席をするということは、その結婚を祝福し喜びを分かち合う心があるということです。招かれた婚礼にこうわざわざベタニアから移っていったんですね。祝福するために行っている、いやいや出かけているわけじゃないわけです。イエス様はこの婚礼を祝福しているのです。神様は私たちの日常のこういった一つ一つのことを祝福をしてくださっている、そして共に喜んでくださっている方なのだなということを覚えました。でもその婚礼の席でトラブルが発生です。お祝いのためお客様をもてなすために準備していたブドウ酒がなくなったのです。母マリアはイエスに声をかけますが、それもありません。事実だけを伝えているようです。足りないので買ってきてください、何とかしてくださいとは言っていない、求めていないようです。しかしそれは状況を見れば分かります。当時の婚礼は長ければ幾日も続く宴会の席、婚礼だとも言われます。そしてその婚礼の席で用意される食事やブドウ酒は大切なものであり、花婿が用意しますから、もしそれが足りなくなったら花婿の大変な恥となります。ですから婚礼の出席者でもありお手伝いもしていたであろう母マリアは、困ったことが起きましたとイエスを頼ったのだと思います。しかし4節イエス様の言葉、これがよく言われる不思議なことだと思います。もう一度読んでみます。するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。二つの不思議な言葉があります。まず現代の私たちにとってですね、自分の母、お母さんに向かって女の方と声をかけるというのは、なんともこう冷たい感じに聞こえてしまいます。しかも続く言葉で何の関係がありますかですよ。ちょっと冷たいんじゃないのとこう思って不思議に思うわけですね。でも女の方とは、まあ、冷たい表現とか、あるいは突き放したようなそういう表現でなく、当時の丁寧な表現だと言えます。では関係がありますかとはどういう意味でしょう。イエス様の心はこういうことでしょう。私イエスが関心を持って見守っていることと、お母さんあなたが気にしていることとは違いますねと、そういう表現だと思います。そしてイエス様は続けています。私の時はまだ来ていません。関係がありますか？私の時はまだ来ていませんですね。この言葉、もしこういう場面で私が言われたら私怒ってしまいそうです。あなたと関係があるの、私、私の番じゃないでしょって言われたらですね、頼ったのになんて返事なんだ、もうちょっと言い方があるだろうと私なんか怒ってしまいそうなんですが、そうじゃないんですね。イエス様の言葉がこれ不思議な4節だなと思うなら、それを聞いた母マリア、5節もっと不思議です。母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。関係がありますか、時は来ていませんって言われたはずなのに、何でもしてくださいと給仕する人たちに告げています。この後イエス様が給仕するその人たちに何か指示を出すことを分かっているようです。母マリア、関係がないではなくて、母マリアとそしてイエス様の信頼があるということが分かる4節5節だと思います。そして時が来ていないとは、深い意味ではもちろんイエス様が十字架で死ぬとき、 私たちの罪をあがなう、その時は来ていないという意味があるでしょう。でも今このカナの婚礼の場に限って言うならば、お母さん、神様の時を待っていてください、そんな意味ではないでしょうか。そして7節、イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにしたですね。イエス様が動かれます。給仕する者たちに指示を出します。時が一つ来ました。この水がめは婚礼に出席するときに体を清めるための水がめだと6節に説明があります。その亀が6つ、その亀には6節を読みますと2あるいは3メトレデス入りのものであったですね。80リットルから120入りというそういう大きな水がめだったんです。ちょっと想像できなかったので今日これ買ってきました。よく見かける、これご存知の2リットルなんですね。さっきちょっと並べてみました。ちょうどこの木の部分にですね648本並びました。いい感じでしょ。これだから1本1つの亀分ぐらいですよね。でそれが6つ、今日ですね、明治家でこれ買ってきたんですけど、これ一つぶら下げてくるの結構重たいんです正直。こんな暑い中当時こんなものはありませんよ。井戸から汲んだんでしょうね。井戸から汲んで給仕する者たちがどのような道具を使ったか分かりませんけれども、この大きな亀にそれを汲んで入れて汲んで入れていっぱいにいっぱいに満たすのが6つ、大変な労力だと思います。口まで水で満たします。次にはその満たした亀から水を汲んで世話役のところへ持っていくんです。旧説ではそれがすでに葡萄酒になっていたと記しています。水でいっぱいだったということは給仕する人たちが確認をしています。いえ、彼らがいっぱいまで満たしたんです。それは水です。何のごまかしも聞きません。それがイエス様に言われた通りにもう一度今度汲んで持っていったら葡萄酒に変わっていた。それをヨハネは印だと教えます。ただ水が葡萄酒に変わったという不思議な出来事ではなくて、救い主であることを明らかにする印なのだと教えてくれます。十字架の時はまだですが、イエス様が救い主であることを示して活動するその時が始まった。喜びの婚礼の席から悲しみの頂点とも言うべき十字架への死へとイエス様は向かって行かれるのです。少なく見積もって80リットル、それが6つ、それを水でいっぱいに満たすのです。井戸から汲んだのでしょうか。それはかなり大変な労働です。労力があります。イエス様は全能の方です。水を直接葡萄酒に変えられてもいいはずです。4000人の給食の時、食事の場面、父なる神様に感謝を捧げながらイエス様はパンを裂き魚を分けてどんどん増やしていった。ここでも給仕する者たちが汲んできた水をそのまま葡萄酒に変えていくということもできたはず。それでもよかったのですが、神を満たすことを求められました。母マリアがそれを聞いて従い、給仕する者たちがイエス様の言葉に従いました。聞くということは従うということ、従うということはそこに行動するということが出てきます。その結果、婚礼の席は喜び楽しみの場となっていきます。マリアがイエス様の言葉を受けて何でもしてくださいと給仕する者に、給仕する人がまた行動しなければこの喜びは訪れなかったんです。2つのことを教えられたということを確認しました。1つにはイエス様の言葉に従うとき私たちは喜びを受け取り経験をするということ、2つ目には その喜びは私の罪を清くする喜びへとつながっていきます。この亀は何よりも水だ。この水は清めるための象徴的なものでした。最初にみんな思ったんです。ブドウ酒が足りないと言っているのに水を汲んで亀に満たして一体どうするんだ。そのことを表現するならば、水を汲んで亀を満たしてくださいと言われたときに、私には腑に落ちない、私には納得できない指示だ。でも私たちすべてを納得したら神様の言葉を信じることができるのでしょうか。奇跡を一体いくつ経験したら信じるのでしょうか。病の人を癒すところを経験してみたならば信じるのでしょうか。婚礼の席で楽しみのブドウ酒を自ら作り出したら信じるのでしょうか。そんなバカバカしいことができるかと。水を汲んでみなければ見えないことがある、経験できない喜びがあります。イエス様の言葉に従っていくときに新しい道が開かれて、そこに喜びがあります。信じて従って見えるときに私たちの信仰は深まり、喜びを経験できるのです。私にはイエス様のご計画をすべて知ることなどできません。ですからなぜと腑に落ちないこと、腑に落ちない時がありますけれども、マリアがそうしたようにイエス様の言われた通りにするときに経験できる、そういう喜びが多いのです。一歩を踏み出す、手を動かすのです。最後に、最初になぜカナの婚礼に出席をしたのでしょうか。先ほどの地図にも見ましたけども、イスラエルの中心はエルサレムです。宮があり、ここで活躍をした方がですね、イエス様の活躍は広がるんじゃないでしょうか。私結構やっぱりひねくれてるもんですから、今NHK のドラマでやってる家康のですね、岡崎の友達に怒られるんですけどね、岡崎出身だってみんな威張るんですけど、岡崎捨てて江戸へ行ったよねって言うんですよね。家康はなぜ岡崎で活躍しなかったのか、名古屋で活躍せずにですね、尾張じゃなくて江戸に行ったんだってひねくれてるんでですね、岡崎の友達に引っ掛けるとですね、怒られるんですけれども、なぜエルサレムやなんかで活躍しないで、こんなナザレ、信じてありますけど、いわゆる田舎へ行って、そのカナで最初の奇跡、印を行った、しかも婚礼の席、宮で祭司たちを前に何かしたら大宣伝なのに、さすがにそうは思いませんけれども、なぜカナの婚礼に出席をして印を行われたのか。イエス様はこの婚礼を喜ばれました。神である方が人となられました。そして私たちと人と同じように生きてくださった、何気ない日常の出来事をイエス様は大切にしてくださった。人々の喜びの非婚礼をイエス様を共に喜んでくださり、祝福をしてくださった。そのために、言ってしまえばわざわざベタニア、エルサレムでの宣教の働きからしばし離れて、カナにまでわざわざ移動されて祝福をしてくださった。私たちが日々喜びながら生活をしていくこと、そしてその日常で主を信じて従うことをイエス様は喜んでくださるのです。私たちの信仰生活は思い通りにならないことも多いですけれど、苦しい日々ではなくて、喜びながら歩む道、歩める毎日なのです。今日々生活する中で腑に落ちないことがあるかもしれません。でも主が語られる言葉、聖書の言葉を信じて従うときに、神様の御業を私が経験をして喜びを味わい、主の栄光を見ることができるのです。主の言葉とは、主が遠くからこう投げ捨てるようにかけられるものではない。私を訪ねてくださり、私の一番近くで声をかけてくださる、それが主の言葉です。今日の結びの言葉は11節。 それで弟子たちはイエスを信じて、私たちも信じます。そして信じて従っていきます。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深く惜しみことなく恵みを注いでください。愛の神様、あなたのお名前を賛美します。私たちの罪をお許しください。私たちは自分で罪を犯しながら、その罪を自分では拭い去ることも清くすることもできません。愚かなものなのです。あなたを信じて、毎日あなたの言葉に耳を傾けて従うものに作り変えてください。あなたの言葉に従い、水を汲む、その労力を惜しむようなことがありませんように。私にあなたに従って手を動かす力を与えてください。あなたに従う素直な心をください。何でもしてくださいと語ったマリアの信仰に習う人に私もなりたいのです。どうぞ聖霊様、導いていてください。この1週間も主が共にいてくださることを心から感謝して信じています。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。しばらく御言葉に応答して静かに祈っていきましょう。